今週も始まりました。彼女に三国志を話し始めたら止まらなくなったんだが、ともです。
まやです。
では早速前回のあらすじを振り返るとしても、はい、まあなんかここ何回か似たようなあらすじなんですけども
そうまあ唯一違うとこといえば、うんうん、カウが曹操軍にいて、うん、似た人がいるっていう噂だったのを確かめたら、あ、やっぱりカウだったっていうのが劉備に分かったとこですかね。そのくらいですか。
うん、まあそうですね。カウちゃん大活躍で。カウちゃん大活躍して、劉備お前裏切ってんじゃねえのかって話だったら、いやいやいやいや、それは似たやつですよって言ってたら、本当にカウちゃんだったんだらって話ですね。
はい。だら、はい。
はい。そんな感じです。今回、神刀の巻がついに、
はい。
はい、終わります。はい。ラストあらすじでございますので、はい、早速、あらすじに、入っていきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
おーい。
彼女に三国志を話し始めたら止まらなくなったんだが。
では、早速あらすじに入っていきます。今回は風の便りと比較杯に触れるんですが、
はい。
まずは風の便りです。
うん。
この関との戦い、関羽大活躍しまして、
うん、
押しに押してた袁紹軍を一回まあ止めまして、
はい、
ただまあ戦はそうそう長引くんですよね、
うん、
で一旦都へ引いた曹操、
はい、
そこにですね黄巾族の残党が暴れ回っててなかなか手強いんですよって連絡が来ます。
うーん、懐かしいね黄巾族、はい、
関羽はですね都に戻ってきたんですけども、うん、いや、ちょっと僕に行かしてくださいと。で、あんまりね、と。平和な都にいるのも身に毒ですと。僕は戦場の方が向いてますわーって言って、曹操もですね、気分良くなってますんで、いいねーと。関羽ちゃん行っといでーっていうことで、関羽に兵隊を預けて行かせます。
はい。
黄巾の残党を攻めるため、
うん、
近くまで来たので陣を敷いて、よっしゃ、明日には攻め込むぞっていう時に、早速その陣の周りにいる怪しげな男たちを捕まえます。
はい。
怪しい奴らめということで、関羽が、お前ら怪しいぞと思うと、なんか見たことあるなと。
うん。
あれ?なんと、その一人はですね、劉備のもとに、共にいた、孫権です。孫権さん覚えてますかね、はい、孫権パパでも、孫権弟でもなく、
弟でもない人ですね。
はい、そうです、そうです、
はいはいはいはい。
劉備の方にいる孫権さんなんですけども、うん、この人ですね、劉備軍が負けた際に、逃げまして、
うん、
今ちょっと黄巾族の残党たちの中に身を寄せてると。で、この身を寄せている孫権なんですけども、この黄巾族の残党たちに、実は、袁紹がいろいろと援助をしてると。
うん、
で、袁紹の援助を受けてる中で、袁紹軍の武将から、いやー、劉備さん、袁紹軍に今いますぜっていう情報を孫権は得ています。
はい。
で、関羽にですね、いや、今劉備さんは袁紹軍にいるんだよと、伝えます。すると関羽、安心しまして、ああ、よかった、生きとったーと。
うんうんうん、
こりゃよかったーと。しかもさらにですね、黄巾軍の残党なんですけども、なんとみんな関羽の大ファンです。
人気者だね、
もう人気者なんです、関羽さん。で、
うん、
孫権がですね、いや、明日、関羽が攻めてきたら、みんなすぐ逃げ出す準備しとるからと。
ああ。
もうみんなが逃げて、手柄立てたらすぐに都に帰って、で、その後、ご婦人たちと一緒に、また来ればいいじゃないと。そしたら僕が、袁紹さんとこに行けるように手はず整えから、ということで、関羽とお話をするんですけど、関羽ですね、ここで心配します。
はい。
いやいや、僕、そうとも知らず、この間、顔料文集ぶった切っちゃったと。
そうよね。
うん。俺、大暴れしちゃって大丈夫と。まあ、俺が行ったらなんか波風立って劉備さんに迷惑かけないかなと、また劉備を心配するんですよ。で、孫権は、いやいやいやいや、じゃあ先に行って、ちょっと雰囲気見てくるわと。
うん、
もうカウさんが行ったって大丈夫なようにちょっと周り見てくるからっていうことで情報収集に行っとくからと。で、カウはとにかく劉備の身が気がかりなので、うん、いや、じゃそこら辺頼むねと孫権に託します。
はい。
で、翌日、約束通りカウが攻め出しますと、黄巾の残党はまあ逃げに逃げます。
うん。
逃げに逃げるし、逃げる途中で、カウンさん大好きって、また来てねって、お城すぐ渡すからって、なんかですね、よくわからないことになってます。
ほんとね。
はい。なんじゃこりゃと思うんですけども。うん、で、カウンとしては、黄巾族をすぐ追っ払って、損害も少なく、
うん。
で、もうささっとすぐ帰ってきたんで、また曹操がですね、いやー、カウンちゃんすごいねと。あんたすごいよと、またベタ褒めです。
うん、
ただ、先日の関羽と孫権の密会を、
うん、
この関羽と一緒に行った右近と学信っていう副将がですね、見てるんですよ。見てまして、なんか怪しい動きしてたねっていうことを気づいてるんですけども、曹操に言いたいけど言えないと。今曹操に関羽の悪口言ったら俺が殺されるんじゃねえかなと。
そうそうだね。うん、お気に入りだからね。
なんかちょっと、これどうしようっていうタイミングを見計らっている最中です、
うん、
さあそんな中でついに飛鶴杯なんですけども、この飛鶴杯っていう言葉後でご説明しますけども、うん、
はい、
劉備が袁紹のところにいるっていうのが分かったので、
はい、
関羽としては、あ、袁紹のところに行きたいな、行かなきゃなって気持ちなんですよ、
うん、
関羽にも聞こえてるっていうことは、もちろん曹操も風の噂が聞こえてきてるんですよね。お、うん、劉備袁紹のとこにいるらしいぞと。
うんうんうん、まあそうだよね。
あれ、曹操の耳にも入ってるとか、関羽の耳にも入ってるかもしれないと。で、長領にですね、またですね、
うん、
関羽の気持ち、ちょっと確かめてこいよ、ということで探らせます、
うんうん。
関羽はそろそろ曹操にバイバイしようと思ってますと、逆に長領に申し出ます。もう潔い男らしい。いや、最初の約束通り、もう劉備が見つかったんで僕はそろそろおいとましようかなと、
うんうんうん。
その報告を受けた曹操はですね、早速引きこもります。
噂の。
はい。そうです。この引きこもる際に、飛鶴杯という、うん、
はい、
看板をかけておくわけですよね。これがですね、かかってる最中はどんなお客さんでも気を使って面会に来ないでくれという。
へー、どんな字書くんですか、飛鶴杯。
飛鶴杯がですね、これがあの、なんて言ったらいいのかな、飛っていうのは、避ける、
うんうん、
避ける、書く、まあ、書くと杯は、書くはお客さんの客なんですよね。うん、で、杯は麻雀杯みたいな字です。わかるかな、麻雀杯って。
杯という字ですね。杯、杯ですよね。
そうですね、うん、はいはいはい。
じゃあ、お客を避けるための看板みたいな感じ、ね、
そうです、そうです。その、まあ、札をかけておくと、
はい、
気を使って会いに来ないのが礼儀だよっていうことなんですよ。
へぇ。
で、そんな中、劉備からお手紙が来ます。
はい。
内容はですね、これなかなか泣かせますよ。
うん。
もし、君がそのまま、都にいて、出世したいとか、今の立場を守りたいっていうんだったら、今まで君に何もしてあげれなかった僕だから僕の首を早速送ろうと、
うん、
でもそれを手柄にさらに曹操軍で頑張って送れみたいな手紙を書きまして、
はあ、
そんなこと言われてもですね、関羽はですね、いやもうそこまで言われてもと、うん、僕は劉備さんのところにやっぱ戻りますよっていうことで約束通り、はい、曹操にさよならを言いに行くと先ほどの飛鶴杯です、
うん、
あー会えないなー、また日を改めて言っても、あー今日も会えないなーと、また日を改めて言っても今日も会えないなぁと。何日も続いた、困ったなっていうことで、
うん、
よっしゃ、長領さんに聞いてみようということで、長領さんのところに行く長領さんも、飛鶴杯です。うん、長領さんも、会えないなぁと、会えないなぁと、と。で、もここら辺で関羽ちょっと気持ち決めておりまして、二、うん、人のご婦人にですね、
はい、
ちょっと脱出する準備しといてくださいね、と。
うんうんうん、
まあ、もしかしたら急にちょっと旅立つかもしれませんので、っていうことで、そういう準備をさせながらも、その後も曹操にも長領にも会いに行っても会えないと。
はい、
よっしゃ、もう仕方がないっていうことで決意しまして、曹操からもらったお宝を全部置いていきまして、うん、住んでたところは大掃除をして、
はい、
きれいさっぱりしまして、普通に脱出を図ります。
挨拶なしに。
そうですね、もう仕方ないっていうことで。
まあね。
で、門を抜けまして、ただ、追っ手が来るだろうということで、二人の夫人を先に行かせまして、
はい、
ゆっくりと道を行く関羽というところで、このお話が終わります。
はあ。まあ。
なんていうか、こう、関羽らしさが出てますよね。
う
ん
う
ん、
そうね。
最後最後まで礼儀はちゃんと、綺麗にしてと。まあ、会えなかったのは仕方ないけど、まあまあ、もともと約束だしっていうことで、出ていきます。
気に熱い人ですな、関羽は。
そうですね。
今
回は以上です。
はい。じゃあ、読んでおきます。
ほーい。エンディングです。今回、ついに関羽が曹操の元を離れ、はい、劉備の元に向かいました。
はい。
そして、ついに、神道の巻も終わりました。
はい。これって、張飛は今何してんだっけ？
張飛？張飛って、
まあいいや。
誰？みたいな感じですね。ご安心ください。張飛さんもどっかできっとなんかまあやってるんでしょう。
はい。いやいや、やってるんでしょう。
はい。ではですね。
うん。
あらすじがすべて終わりましたので、次回特別会ということで、はい、特別会のアンケートの締め切りをよろしくお願いします。
はい。配信ベースで明日19日の23時59分まで受け付けております。理想の上司、そして部下を選んでくださいねというアンケート。まだの方はぜひご投票をお願いいたします。エピソードの概要欄、上の方にフォームを貼っておりますので、そちらからアンケートにお答えいただければ幸いです。
よろしくお願いします。
結構ばらけてるんですよ。
うん、
楽しいですね。
そうですね。
うん、
まあ、ただ気になるのが、五択だったはずなのに、あれ五択だったはずなのにっていうのがあるんで。
まあ、それはね、ちょっと解説のところでぜひ触れていただいたらいいと思います、ね。まあまあまあ、
そうですね。はい。わかりました。うんさあ、ではメールアドレスの方もお願いします。
はい、企画とは別にご意見ご感想をお待ちしております。まずは G メールです。数字で359、アルファベットで DAGA、 三国だが @gmail.com。 エピソードの概要欄にお名前だけで送れるメールフォームもございます。またツイッターをされている方は DM でも受け付けております。感想はハッシュタグ三国だが、三国を漢字、だがをひらがなでつけてつぶやいてください。お待ちしております。
次回からは新しい巻に入りますので、
うん、またネタバレあるけどね。
うん、そうでしたねではまた次回お会いしましょう。バイバイ。
バイバイ。